こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年10月11日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、リクイッドグラスは崩壊し、iOS26 ではユーザビリティが低下。二つ目のニュースは、息子に音楽を発見する喜びを教えるために NFC タグ付きの物理アルバムカードを制作。3つ目のニュースは、ZFest 12本の USB スティックで世界を救う方法、4周年記念ビデオ2011年。4つ目のニュースは、ランツォス保管について。5つ目のニュースは、ShowHN ブラウザで動作する私のコーヒー焙煎機のデジタルツインです。今回の iOS のアップデートは、見た目が派手になった一方で、使いやすさが損なわれているという意見もあるようです。デジタルツイン技術を使ってコーヒー焙煎をシミュレートする試みも登場しました。これらのニュースから技術の進化とユーザビリティ、そしてデジタルとアナログの融合について深く掘り下げていきましょう。それでは最初のニュースから見ていきましょう。リクイッドグラスは崩壊し、iOS26 ではユーザビリティが低下です。iOS26 ではグラスという新しいビジュアルデザインが導入されました。これはインターフェースがまるでゼリーで覆われているかのように半透明で光を屈折させる効果を持つものです。しかし記事によるとこのデザインがユーザビリティをチェシク損なっているとのことです。例えばテキストが背景に溶け込んで読みにくくなったり、ボタンが小さく押しにくくなったりするようです。半透明な要素を多用することで視認性が低下するのはユーザビリティの原則に反すると指摘されています。またアニメーションが多用されていることも集中を妨げると批判されています。さらに検索バーの位置が画面キャブに移動したことで長年のユーザーが混乱しているという意見も出ています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は、サファリでタブボタンがメニューに隠れているのは Windows 11みたいだとコメントしています。また別のユーザーは、今回のアップデートは稀に見るひどいバージョンだ。UI 要素がごちゃごちゃしていて、透明性のせいで読みにくいと述べています。多くのユーザーがリクイッドグラスデザインが視認性を損ない、使い勝手を悪化させていると感じているようです。
次のニュースです。息子に音楽を発見する喜びを教えるために NFC タグ付きの物理アルバムカードを制作です。この記事では、筆者が10歳の息子のために NFC タグを埋め込んだアルバムカードを作ったという話が紹介されています。現代の子供たちは、ストリーミングサービスで音楽を聴くことが一般的ですが、アルバム全体をじっくり聴いたり、ジャケットを眺めたりする経験が少なくなっています。そこで筆者は、昔の CD のように、手で触れることのできるアルバムカードを作り、音楽とのより深い関わりを促そうと考えました。カードには NFC タグが埋め込まれており、スマートフォンや対応するスピーカーにかざすことで、アルバムを再生することができます。アルバムのアートワークは AI を使ってカードのサイズに合わせて拡張されています。筆者の息子さんはこのカードをポケモンカードのようにコレクションし、実際に音楽を聴いて楽しんでいるとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはデジタルも好きだけど物理的なものが恋しい。本や CD は会話のきっかけになるとコメントしています。また別のユーザーは子供たちが音楽を受動的に消費しているという指摘に共感すると述べています。多くのユーザーがこのプロジェクトに共感し、デジタルとアナログの融合による新しい音楽体験に興味を持っているようです。
次のニュースです。ZFS と12本の USB スティックで世界を救う方法4周年記念ビデオ2011年です。この記事は2011年に公開されたビデオの4周年を記念して再リリースされたものです。ビデオの内容は ZFS というファイルシステムと Sun Microsystems の X4500 サーバーを使って どのようにデータを安全に保存するかを解説するというものです。ZFS はデータの整合性を高度なレベルで保証し、データベースのようなトランザクションの安全性を実装し、高度な機能を備えたファイルシステムです。ビデオでは12本の USB スティックを使って ZFS を構築する方法が紹介されています。これは低コストで冗長性のあるストレージを構築するデモンストレーションとして行われました。この記事では ZFS が今日までどのように発展してきたかを振り返り、その可能性はまだ広がっていると述べています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
このニュースに対するコメントはまだありません。しかし ZFS は長年にわたり多くのユーザーに信頼されてきたファイルシステムです。データの整合性を重視するユーザーにとって ZFS は依然として魅力的な選択肢と言えるでしょう。
次のニュースです。ランゾス保管について2022年。この記事では画像のリサイズによく使われるランゾス保管という技術について解説されています。ランゾス保管は線形保管やキュービック保管と並んで画像を拡大縮小する際によく用いられる手法です。記事ではランゾス保管の導入方法やその背後にある数学的な理論についてわかりやすく解説されています。ランゾス保管は画像をシャープに保ちながらブロックノイズを軽減する効果があります。記事ではランゾス保管の原理を理解するためにフーリエ変換の知識が必要となることが説明されています。また、ランゾス保管がジャンプ不連続性を持つ画像に対して良好な結果をもたらすことも示されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、ランゾスフィルタの非常に詳細な説明だ。以前読んだソースではカバーされていなかった新しい視点を与えてくれたとコメントしています。ランゾス保管は画像処理において重要な技術であり、その原理を理解することは、より高度な画像処理技術を習得するための基礎となります。
最後のニュースです。ShowHEN、ブラウザで動作する私のコーヒー焙煎機のデジタルツインです。この記事では、コーヒー焙煎機のデジタルツインが紹介されています。デジタルツインとは、現実世界の物体やシステムをコンピュータ上で再現したものです。この記事で紹介されているデジタルツインは、カライド M1 というサンプル焙煎機をモデルにしたもので、焙煎機や豆の物理的な特性をシミュレートすることができます。ユーザーはブラウザ上で焙煎機のヒーター出力やファン速度を調整し、リアルタイムで温度変化や焙煎度合いをモニタリングすることができます。この記事の筆者は、このデジタルツインを使って、より効率的な焙煎方法を研究したり、新しい焙煎プロファイルを開発したりすることを目的としています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、これはとても面白い。ML モデリングがどのように機能したのか、どのような実際のデータが必要だったのかについて、記事を書いてくれたら、多くのことを学べるだろうとコメントしています。また別のユーザーはロースターのカスタムモデルを宣伝しているが、トースターのデジタルツインも作れるのかと質問しています。デジタルツイン技術はコーヒー焙煎だけでなく、様々な分野に応用できる可能性を秘めていると言えるでしょう。
さて本日のハッカーボイスでは、リクイッドグラスのユーザビリティ低下、NFC アルバムカードによる音楽体験の再構築、ZFS によるデータ保護、ランゾス保管の解説、コーヒー焙煎機のデジタルツインという5つのニュースをお届けしました。今回のニュースはいかがでしたでしょうか？リクイッドグラスのデザインが必ずしもユーザーにとってプラスになるとは限らないことや、デジタル技術を使ってアナログな体験を豊かにできることなど、様々な発見があったかと思います。次回もハッカーニュースで話題のテック系ニュースをわかりやすく解説していきますので、お楽しみに。ではまた次回、2025年10月11日のハッカーボイスでした。